こんにちは、1103ひとさんです。今日は今年2度目3度目わからなくなっております、多分2度目のポッドキャスト1103をお届けしたいと思います。この間ね、何でしたっけ、今年の秋頃にもう一回ぐらい配信したいなと思ってますなんてことを言うてましたので、それが叶ったのかな、叶うために収録しております。では本日もよろしくお願いします。いやー、この間と言いましても、もう数ヶ月前なのか数週間前なのかね、岐阜県の美濃加茂というところに、日本ポッドキャスト協会の会長でいはる徳増さんがね、イベントを、オフラインイベントをやるよういうことで行ってまいりましたけれども、まあその話はね、後半戦一緒に行ったスモールパパさんとね、またいつものようにああだこうだ言うて喋ろうかななんていうふうに思っておりますが、ちょっと日が経ってきたんでね、なんか断片的な記憶にだんだんなってきておりますが、とにかく、このポッドキャスト協会さんが9月の30日ですかねに開催された、あの美濃加茂、岐阜県美濃加茂でのイベントの中の一つ、トランプ大会、それがね、一体どんなもんなんやろなーなんていうふうなことを思いながら行ったけれども、結局蓋開けたらもう本当に人生の縮図を見てるかのような、もうなるほどなー、そうかーみたいな気持ちにですねなるような、もういろんなところでいろんな大人がいろんなことを思いながら、そのゲームを見ていたというね、そういう人間模様を感じさせてもらうようなイベントでございました。またね、後半戦お話したいと思いますけれども、まあそんな話をしたりとか、あとは、前半戦はね、まあ僕のいつもの一人喋りになるわけなのですけれども、僕ね、今ね、このポッドキャスト1103を聞いてるよ。あと、一人でやってるログ1103っていうやつは、あれはちょっと毎日すぎて、聞いてないんやっていう方もね、あの中にはいらっしゃると思うんで、そこからちょっとねお話をしたいと思うんですけれども、そのログ1103っていうのがですね、僕一人でウィークデーは一応毎日配信をしております。短いねポッドキャストなんですけれども、そのポッドキャストの中でたまにここ最近ネタとして話題として挙げているのが、私1103自身のですねダイエットに関するお話をしております、うん、ある日ですねダイエットをしようとなんとなく思いました、うん、このねなんとなく思うっていうのはきっと誰でもありますし、僕過去にもね何回もそんなことを思ったこともありましたが、なんとなく思ったものはですね、いつもまあそうですね、ちょっと歩けるときは歩いてね、例えばコンビニ行くのにバイク乗ってね、近所のコンビニ乗って行ったり車で行ったりするんじゃなくて歩いて行こうとか、あとは、朝昼晩、許容量を超えた食事はしないようにしようと、まあ許容量というかなんというか、まあ大食いはしないでおこうとかね、まあそれぐらいのレベルの、気持ち思いだけでずっと進めてきたような時もあったんですけれども、今回はですね、なんかこうもうちょっとやってみようかなと思いまして、一つは歩いてみよう。これだいぶ前、もうそれこそもう5年以上前に、僕歩いてダイエットしようと試みたことがあったんですけれども、もう今と同じですよね。歩いても何しても代謝がもう年齢的に悪くなってきまして、で10年ぐらい前の体とは全然違うんですね。昔だったら10年とか15年ぐらい前やったらちょっと歩いたら 代謝が良くてすぐ痩せたんですよ。でもね、この10年こっちはですね、大概なことしてももう全然何の変化もない、そういう風なことが起こってましたんで、ああもう歩いてもあかんねやわなんて諦めモードになってたんですけれどもね。でもそうとはいえやろうという風なことを一つ思いました。でもう一つはですね、これは初の試みなんですけれども、炭水化物を極端なこと言うと抜こう、ご飯食べんとこ、パン食べんとこ、ラーメンなんてとんでもないね、うどんもそこそことんでもないとかね、なんかそういう風な感じのことを思ったんで、炭水化物を抜いてしまおうダイエット、これも考えました。あともう一つはね、これがその僕今回のダイエットで結構効果出てるんちゃうかな、これは昔から誰もが言われていたことなのか、僕が思いつきで喋っているこれが初の発見なのかわかりません。いやいや、そんな本ゴロゴロ出てるよっていうものなのかもしれませんが、刻みダイエットって言いまして、そんなあるよってね、思いながら聞いてください。例えばですよ、90キロの人が、私は今から60キロを目指すんだ。ね、90キロの人が60キロを目指して、まあ、日々頑張ると。でもその道のりは遠いんですよね。30キロダイエットできて初めてやっしゃゴールできたっていう風なことになるので、まあまあ悪くはないんですけれども、その遥か先のゴールを思わずですね、ここで登場するのが刻みダイエット。僕は 2,3 キロごとにゴールを決めて今頑張ってます。2,3 キロやったらね、まあまあこう短い時間と言いますと、まあ1週間2週間3週間ぐらいでね、そこ達成するんですよね。で、達成したら達成したで、またそこから先 2,3 キロ先を目標に掲げて、ちょっとずつその目標値を刻みながらダイエットをしていくと、それの繰り返しをしていくっていうね、どうですか、1103流刻みダイエットのすすめなんですよ。なので、ダイエットしたいなと思ってはる人はね、なんか本当に2キロ先まで頑張ろうって、もうそれはもう決めてください。で、それをに目指して2キロやからいけるだろうっていう気持ちでやっていって、で、ゴール短いですから、先短いですから、まあまあ早くゴールできるんですよね。するとそこで、何点でしたっけ、目標達成した、成功体験っていうんですかね、成功体験、小さな成功体験がそこでできて、で、次また頑張ろうっていう、それの繰り返しですよ。うん。これを聞いていただいている他のポッドキャスターの皆さんで、ダイエット企画をされている方は、ぜひともこの1103流、刻みダイエットっていう話があったよっていうのをそこでですね、そのポッドキャストでお話ししていただけると、この今本名を言いました。この1103、非常にこう、喜びますので、ね、言うてください。びっくりした、今、自分の名前、本名を言ってしまった。まあまあ、はい。そんなことが一つなんですよ。でね、現状ね、もともとその、スタートしたきっかけっていうのがね、まあまあ、なんかあるんやろうな、というようにも思うんですけれども、なんとなく思ったのがですね、一つ目が、これね、ちょっと恥ずかしい話も一つ、含めて言いますね。どうせやから。大概、いろんなところでね、リアルに会う人に聞かれるのが、なんで始めたんって言われた時にですね、いや、なんとなくなんですよね、って話をするんですよね。なんとなくっていうのは決して嘘ではないんですよ。ほんまになんとなくやろうと思って、思ったことが一つ。で、一つは、これまたおかしな話なんですけども、気持ちのどっかで、このままじゃあかんな、この体重のまま、このまま年を取っていくとか、体重だけではなく、その内臓脂肪とか、そのままずーっとこのまま行くとは、ちょっとあかんぞっていうのが、思ったんですよね。うん。で、それが二つ目の理由でしょ。でね、もう一つ目の理由がですね、 これはちょっと言うと非常に恥ずかしいのですが、それはどこぞの誰やとかは言いません。あえても恥ずかしいから言わさんとってください。YouTube をね、こう、まあ自分の好きな YouTube をこう見てるじゃないですか。そうすると、ここ最近前からなのかもしれないですけれども、お気に入り登録、チャンネル登録しているページじゃなくて、まあ、全般的な、YouTube のトップページ的な、いろんな動画がありますよと、僕に関係じゃないな、その、興味のある内容、ね、関わらずこう出てきたり、まあ、ある程度興味があるから出てきてるのかもしれませんけれども、普段は見ていない YouTube のサムネの中にですね、ちょっと目を引く、サムネのね、YouTube 動画が紹介されてたんですよ。それをなんとなく見ましたら、面白いんですよね。そこには、男性がですね、初めて見たのは4、5人映ってたのかな。で、その4、5人の男性の中の一人がですね、若かりし日の僕に似てたんですよ。で、こいつ誰やろうと思って、めっちゃ似てるやんと思って、で、うちの家族とかにも見せましたし、ね、あと友達とかも数人見せました。これ似てないって言って。歳全然ちゃうんですよ。その人めっちゃ若いんですけども、この人似てない、ちょっと横顔にしても、正面からにしても、なんかちょっとこう喋ってるこの雰囲気、喋り方とかは全然違うんですけれども、表情的なもん似てないって、自分では似てると思うんやけれどもって言ったら、僕5人ぐらいに聞いた中で、4人は似てるって言ったんですよ。一人だけ、似てないわって言われたやつ、言われた友達がいるんですけれどもね。うん。で、それを見たときに、あ、似てんのは似てるし、自分でも認識できるほど似てるし、でもこの人細いなと思って、細いっても、ガリガリゲソゲソじゃないんですよ。まあ、中肉中背よりも、ちょっと、まあ、言ったらスリムであり、がっしりしてはるんですよ。で、ブヨブヨなお腹を持ってる僕はですね、その人見たときに、あ、ちょっと痩せたらこっち似てるなって思って、寄せてみようと思って、いや、寄せたところでその YouTuber の人のなんかをするとかじゃないですけれども、ああ、痩せたらこんな風な感じのイメージに変わっていけるかもしれないという、その恥ずかしいこと言ってます、今。はい。それも含めてですね、ちょっと痩せてみようと思ってね、やってます。うん。まあ、ところがですね、今現在、これ収録ベースの今日現在なんですけれども、今、約8キロ痩せました。頑張って。はい。8キロ。僕、ある日ね、ホームセンターのトイレで自分の顔をパッと見たときに、あれ？顔、長くなってるって思ったことがあったんですよ。数日前。普段僕はどっちかというと顔丸い方なのかなって思ってるんですけれども、その、ホームセンターのね、トイレの手洗いの鏡をパッと見たときに、あれ？顔が丸くない？顔が長くなってる。まあ、長く伸びたわけではないんですけれども、その丸い部分がきっと削られてんだと思うんですけれども、そうなってて、いやいやいやいや、と思ったりとか、あとはね、お腹。まだね、つまめますよ。まだつまめますけれども、イメージしてください。お腹、めちゃめちゃぼっこり膨らんだお腹。おへそあたりは、お腹膨らんでる人って、まあ人にもよるでしょうけれども、まあ分かりやすく言うとですね、おへその穴あるじゃないですか。おへその穴って、お腹ボコン出てる人って多分ね、斜め下向いてると思うんですよ。でも、それが今や、斜め下向いてなくなってきてます。そんだけお肉がね、だいぶへつられてきた。これは嬉しいことですよ。はい。ということで、今現状この収録ベースで8キロまで落としておりますが、配信する頃にはどうなっているんだろう。だからそのさっきも言ってました、岐阜県のね、美濃加茂に行った時よりはもう8キロ減ってますから。8キロの焼肉食べようって大変ですよ。8キロの、なんやろ。 8キロの食べ物って何？こないだびっくりドンキーのね、コマーシャル、ジャンボやったかな、忘れましたけれども、ちょっと前の話ですけども、400グラムのハンバーグ売ってんですよね。400グラムのハンバーグ 10枚で4キロでしょ。あれ20枚食べれませんよ。8キロってあれですよ、フードファイターの人でも8キロいかないと思いますよ。すごい自分で言うなって感じなんですけれども、まあそんなこんなのね、ダイエットをしておりますという、そんなこんなのお話でございました。で、このね、ここからちょっと今日はね、その先ほど言いました恥ずかしい話の続きで、まだちょっと恥ずかしい話をしていこうかなと思うのですが、ダイエットをねするのに、まあ先ほども言ってましたように、夜道をね歩いてます。で、用水路的なね、田んぼとか畑に水を引き込むための用水路、幅そうですね1メーター2メーターぐらいある、川がね、決して汚水とかではなくて、探したらあザリガニおるやんぐらいの、まあそれぐらいの水質の川がね、要所要所うちの近所には流れているんですけれども、そこにですね、夜道なんでわかんないんですけど、こう歩いてると、その川に、なんかね、雑誌的な塊と、その雑誌を破いたのかわからないけれども、紙がね、ちょっと丸まってるようなものが捨てられていたんですよ。で、ああ、もうこんなとこ、こう本をほかしたらあかんやん、とか思いながらも、まあそれをですよ、まあ、拾うわけでもないですが、まあ別に見て見ぬふるわ、す、見て、別に見て見ぬふる、別に見て見ぬふ、別に見て見ぬふりをしたわけでもないですが、どないもしゃあないんで、ああ、と思いながら横通過していったわけなんですけどね。それを見たときにね、僕の脳内に遠い昔の記憶が現れました。これ聞いていただいている女性の方はあんまりそういう記憶はないかと思うんですけども、男性の皆さん、特に、昭和生まれの皆さん、きっとなんか心当たりないですか？その昔、皆さんが小学生だった頃、中学生になってからあんまりそんなことはしなかったかもしれないんですけれども、小学生の頃にですね、まあまあ、いろんなところ、外でね、遊んでましたよね。で、時にはそこは行ったらあかんよって言われるような、例えば、どっかのおじさんのお家というか、その所有物である、例えばそうですね、小屋とかね、なんか農機具直してある小屋とか、あとはそうですね、河川敷の、橋の下とか、なんかまあ、あんまりそんなとこ行って遊びなやと、広い公園で遊びなさい、学校の運動場で遊びなさい、なんてことを大人には言われながらですね、子供のその何ですか、いろんなこの探検心と言いますか、好奇心と言いますか、そういうことから自転車乗ってチャリチャリチャリチャリといろんなとこ行ったと思うんですよ。で、その例えば橋の下とかね、僕は今言いたいのは、その農機具小屋は入りませんでしたけれども、当時ね、うちからチャリンコ、まあ、自転車で、子供の足で10分15分ぐらい走ったところでしょうか。そこに、ゴルフの練習場があったんですよ。ね、緑色のネットがこう張り巡らされているあれですよ。で、その昔はそこでね、ゴルフの練習を、まあ、ゴルフクラブを振り回して、練習されてるおじさま方がたくさんいらっしゃったんでしょうね、という言い方なんですが、僕が小学生の頃にはですね、もうそのゴルフ練習場は倒産してまして、まあ、廃墟化してたわけなんですよね。で、そこに、みんなで行って、緑色の、ネット、破れたところからですね、中に侵入をして、で、ずっとその広いところで遊んでたりとか、まあ他の子供もよくいましたよ。で、その 中の一角にですね、あれは何て言うんですか、僕ゴルフせえへんからわからないんですけれども、クラブハウスって言うんでしょうか、そのゴルフ練習場の受付建物がありまして、そこ入りたいなーってみんなで言ってたんですが、まあでもやっぱり鍵かかってて入れないんですよね。で、そこには入りませんでしたけれども、その横にですね、それこそその小屋があったんですよ。で、そこの小屋、思い出すにね、いろんなね、竹とか木材が立てかけてあって、で、その片隅にはなぜかちょっとなんか事務机みたいなものがポンと置かれていてとか、あと畳が 2,3 畳ダイレクトにこう置いてあったりとか、あれ何の部屋やったんでしょうね。なんかそういう部屋がね、もう倒産してるから誰もいないし、潰れて、そこはもう早く更地にしないかななんていうふうなことを他のね近所の方思っていらっしゃった、そんな場所なんですけれども、そこ行った時にね、お待たせしました、先ほど言ってたその本が捨ててあった話なんですけれども、本が捨ててあった、子供の頃あんまり行ったらあかんよと言われていた、そういう橋の下とか倒産物件のそういう建物に入っていくとですね、なぜかしら本がたくさん捨ててありました。うん。エロ本ですよ。エロ本。エロい本。お姉さんが、ご商売で写真を撮られた、まあ、ヌード写真の、まあ、エロ本ですよ。そんな細かく説明せんでもええと思うんですけれども、ヌード写真集、集じゃない、エロ本ですよ。当時、よくありましたよ。なんやろ、ちょっと路地裏入った、ちょっと工業地帯的なところの路地裏とか入ったら、自動販売機ありましたもんね。うん。ガラス張りの、そのショーウィンドウ的な、その向こう、手前やったかな、奥やったか忘れましたけども、金網状になってて、ガラス割って、サンプル盗まれんように敷いてある、そういうエロ本自動販売機とかね、容器ありましたけど、最近見ないですよね。峠道の中の、そのドライブインとか、そんなところにもありましたよね。もうないですよね。多分、インターネットが発達したからですよ。うん。ね。エロ本、聞くところによると、お金入れて、このエロ本欲しい、思ってボタンポンって押したら出てくるときに、ガーン言うらしいですけれども、後で気づかれて恥ずかしいみたいな話も聞いたことありますが、僕は残念ながらね、買ったこと、自動販売機でエロ本買ったことないんですよね。うん。もう今買いに行きたいと思っても、行きたいとも思わんけれども、もうその自動販売機そのものがないですもんね。うん。で、まあまあ話戻りまして、そのね、エロ本が落ちてたわけですよ。で、この1103少年はですね、うわ、エロ本落ちてる。まあ子供にしたらですね、子供、僕あの時ね、小学校の5、6年やったと思いますわ。マセガキ1103はですね、そのエロ本を拾って、友達とかと一緒に見たいわけですよね。でも友達とかと一緒に見たいけれども、さっき自分でも見てみたいと。うん。で、発見するや否や友達に言うのではなくて、一人でね、まず見てたんですけれども、見てって一通り見終わった後に、もうこれ強烈やなぁと。ね。で、それを片手にですね、友達のところに行って、こんな落ちてたって言って、またみんなでそこでワイワイ言いながら見てですね、楽しんでおりました。楽しんでおり、見てただけですけどね。で、見終わってから、カラス鳴いてる。見終わってからですね、友達と、どのページがいいって話になったんですよね。このページ、あのページっていう、指差しでこのページがいいとかっていうだけの話なのかと思いきや、ある友達が、その、初めに、このページがいいって言ったページをですね、ビリッと破いたわけなんですよ。で、なんで破くんと、持って帰りよったんですよね。で、あ、そうか、持って帰ってから、 家でも楽しめる家でも見れるのかみたいなことで、で僕もね、僕覚えてないけども、しっかり覚えてないですけども、 2,3 枚持って帰りました。うん、持って帰りました、ポケットに入れて、そのページでも持って帰ったんだけれども、なんかね、小心者ですわ、言うたら。持って帰ってから、これ親に見つかったら、なんて弁解しようっていうね、気持ちがすごく湧いてきてたんで、まず帰ってからトイレに入りました。で、当時のトイレは、まだ、水洗ではなくてね、ボットンやったんですよ。まあ、言うたら下、穴、ズボンって落ちてね、穴開いてる状態ですよ。うん。で、そこに、もう捨てようと思って、なんか言われんのも嫌やし、嫌やなと思って、そのボットン便所でですね、最後にそれを開いて、で、それを見てですね、で、それを丸めて、ポイッと捨てても、水洗じゃないから、消えてなくならないわけじゃないですか。穴開いてますから、上から見たら、なんや、あれ、下に、紙くずが落ちてる、捨てたある、落ちたある、みたいな感じで、うちの母親とかがね、また長い、なんかハサミみたいなんで、こう、取ったら、確認したら嫌じゃないですか。だから、これまた、当時のトイレットペーパーみたいなの、ロールではなくて、ちり紙と言ってましたけれども、A4 サイズぐらいのね、お尻を拭く紙が昔ありましたよね。これ聞いてる令和、平成の方々は、なんやそれと思うかもしれないですけど、昔はそうなんですよ。トイレットペーパーだけじゃなくて、チリシ、チリ紙って言いまして、A4 サイズぐらいの紙で、あんな、あれちゃいますよ。コピー用紙みたいな、あんな、ツルンツルンの紙じゃなくて、もっと柔らかいね。それこそ、今のトイレットペーパーを20、30ぐらい分厚くしながらも、ふわっとしたね、質感を与えたお尻に優しい、まあ、優しくないのもあったんやと思うんですけども、紙があって、で、それをですね、僕は、そのエロ本の紙を丸めて、くっちゃくちゃにきっちきちにちっちゃく丸めた上から、そのチリシをですね、上から丸めて、巻き込み丸め、隠してですね、ポイと、捨てた記憶があります。うん、ね。で、みたいな。で、みたいな話なんですけども。まあね、それからね、それから、その後それが見つかって怒られたことはありませんでした。もしかして見つかってたんかもしれんけれども、何も言われませんでした。はい。まあね、そんなことを、この間ウォーキングしてる時にね、思い出して、ああ、エロ本か、懐かしいな、なんていうふうなこと思ったんですけれども、実はね、このエロ本話、もう一つありまして、これはでもね、僕が恥かくだけではない恥ずかしさなので、このポッドキャスト1103をこの話を聞いて、さらにこっから先、その話を聞きたいよという方はですね、リアルに僕に会った時に聞いてください。1分で話を終わらせますんで、長々と喋るつもりはないですが、その真相を聞きたい方はリアルでお会いした時にエロ本の話聞かせてというキーワードで、言っていただいたら、包み隠さず言おうと思いますので。はい。ほんまはね、今日そこまでね、喋ろうかなと思ったんですけども、なんかね、この話をずっとしていく中で、ああ、なんか恥ずかしいの僕だけじゃないから、もうやっぱりやめとこうと思って、ちょっと変にスイッチが入ってしまいましたが。はい。これは、生1103、に会った時、特典として、そんな特典いらんちゅうねんと思うんですけども、そんな特典ないっちゅうねんって感じなんですが、どうしても聞きたい方はね、リアルにやった時にエロ本の話の続き聞かせてって言ってください。はい。さらっと話して、ああ、なるほどっていうね、そんな感じで終わると思うんですけども、その話してみたいと思います。ということで、長々と今日も喋ってしまいましたがね、今日はこの後、またまたスモールパパさんとお話をして、で、ポッドキャスト1103 2023秋版として、これ言い方ですよね、第何回第何回なんて言わんと、 何年の春版とかね、夏版とかね。いいですね、これ。まあまあええ感じ。なんかええこと思いついた。次回は何版にするかな。またそれをまたね、エンディングで考えたいと思います。ちゅうことで、ちょっとまた、スモールパパさんに電話をかけてみたいと思います。まあそんなことで、もういきなり回してますけど。
危ねえ危ねえ、そうやろ。
お芋さん食べてるのはもうバレバレですが、うん、まあそれは良いとして。
良いとして。
どうでしたか、この間、りょうたろうは。
どうって、りょうたろう、俺はりょうたろうの保護者じゃないからさ。
りょうたろうやったっけ、もう忘れたな。
うん、りょうたろうか誰か分かんないけど。
りょうたろうか、しんたろうか、何や忘れたけど。
まあうん、大人の諸事情に子供も巻き込んでしまったよね。
平均してでも面白かったな。
面白かったよ。面白かったっていうか、その思いのほか盛り上がったよね。
あのトランプだけじゃなくて全体、まあでもほとんどがトランプやったけどな。
ほとんどトランプやって、もうほぼトランプに終始するわ。
そやな、
うん、
あれ、
はい、不穏な感じで、うん、こんなん絶対出るんかどうかっていうところから始まるやね。
うん、
うん、こんなんちゃんと終われるんかってところから始まるやね。
うん、
最初は子供たちがなんかこう遊び半分にやってたところ、
うん、
亮太郎が泣き始め、ついには周りの大人たちもこれでいいのだろうかと。
あんな、うん、言ってもいいんやと思うねん。SNS、あれちょっと言ったらあかんのかな。
何
え、ちょっと待ってや。一応ちょっと確認するわ。
うん。
ちょっとお待ちを。
はいはい、
DM かなあれ。ちょっと待って、DM やったら言わんといた方がいいんやな。あ、
あんた、そんな重要な話したか、俺今。
あ、違うわ。DM じゃないわ。あー、スレッズかな。あ、ほんならいいわ。SNS 上に、繰り広げられた会話やからいいと思うんやけど、
うん、
まあまあちょっとごまかしながら言おうかな、ほんなら、
うん、
あの時に、
うん、
僕ら二人は最低亮太郎の瞬間ファンになってたやんか。
なってた。
お前頑張れ、取れよって、
どうや、
なんとかこいつに取らしてやってって思ってたやろ。
うん、大半の大人がその気持ちだったと思うよ。
そうやね、その大半ではない人間が身近にいてて、うん、
身近に、
うん、私は、自分は、うん、あの子に取らせるのではない方を望んでいたっていう人がいた。
いろいろ、うん、あ、そうそう。あのね、こ、うん、の話をうちの嫁さんにしたのよ。
うんうん。
うちの嫁さんもそう言ってたね。
あ、そう。
うん。あの、泣けばいいって思っちゃうかもしれないから。
うん。うん、
そこでもし、その子が自力で取ったにしろ、他の大人が、うん、あの、勝ち取ってその子に渡したにしろ、
うん、
その子は泣いたらなんとかなると思ってしまうから、それダメだって。
でも多分あの後、お母ちゃん DS 買うてあげたはって。
スイッチや。
ああ、そうや、スイッチや。そうそう、それが痛かった。まあもちろんな、僕があの時にもう取って帰ったよかったよな。
せやね、おっさんがピピッとめくってやな、めあやピピッとめくったかんねや。一番最初にめくらなあかんねや、あれ。
あれでもほんまに、あれでも僕めくってって、
うん、
僕がスイッチゲットできてたら、
うん、
ほんまに持って帰ってたで、あの時点では。
そうやろね。
でも、うん、それってなんかほんましらけやな。
いや
そうでもないんかな。
俺はそれでいいっていうか、まあ成り行き上ね、
うん、
それはいいとは思うけど、だから結局今回あのなんて ブラックジャックじゃないな、なんていう名前のゲーム、
ラストジョーカ
ー、ラストジョーカーか、
うん、
あのラストジョーカーが多分、うん、まあ、1時間以内には終わると思ったんだろうね。1時間が30分ぐ ぐらいで終わるはずだったんだよ、きっと。
あれ、4時間やったよな。
そうそうそう。だから、30分ぐらいでサラサラっと終わって、あとは、いろんな、ね、ウクレレ方とか、いろんな方とか。
うん。が、いろんな方見てへんし、わからへんね。
うん、そうや。
うん。
シャンシャンギャラリンとやりながら、みんなで、うん、イェーイって言って、ライブを見るっていうのが、おそらく、本当の、メインディッシュだったんだけど。
そうやね。
うん、それなんか前菜が偉い、長い、すごい豪華な前菜すぎて、
うんうん、
最近になっててメインまでいかなかったっていう。
うんうん、
で多分30分ぐらいであれ終わって、さあ、じゃあ、お嬢さんの話を聞いて、
うん、
で、ライブやって、
うん、
で、まあ、6時半ぐらいには終わってたんじゃないかな。
うん、なるほどね、うん。
それが、ところがどっこいいよ。ところがどっこいいよ。もう、あとはもう、はい、大人たちがこう、善悪の呵責にこう、揉まれながら、
うん
うん、こう本当にスイッチっていうものでよかったのだろうかとか、
うん
うん、そんな子供が欲しがるものを景品にしたやつが悪いんじゃないかとかいろんなことをこう考えさせられるそんな時間になるとはつゆ知らずやね。
ねえ、
うん、
でもなんかもうなんやろ、普段そんな気持ちにはなれへん気持ちにならしてもらえたね。
うん、ならしてもらえた。なんか本当にね、講話というか、
うん、
道徳の時間みたいな。
ああ、ほんまほんま、
うん。
昔、道徳の時間に、
うん、
テレビ見る時ってなかった？
あったよ。大きくなる子みたいな、みんなで。
大きくなる子は一緒かな？口笛吹いてか？
あ、そうそう、口笛吹いてだね。
あ、それ正解。一緒やな。
うん、うん、一緒や。あと NHK ですから、一緒ですよ。
今はそんなんあんねやろか。まあまあ、口笛吹いてのあれはないやろけど、
うん。
ああいうテレビってやってんのかな、
うん、NHK。そうよ。なんか独特の時間ってあるんかね、今。
いやー、どうなんやろ、道徳。まあ、ないことはないやろけども、例えば、今日は道徳の時間です。今日はテレビ見ます。わーいってならへんのかな。なったやろ。
なったかどうかも、もう、記憶がもうおぼろげすぎて。
あ、そう。
40年以上前ですからね、これ。
まあ、そりゃそうや。
40年、50年ぐらい前ですから。そんな
でも、各教室にブラウン管テレビが、なんかラックの高いところに乗っけられて、
なんよ。うん、見にくいな、あれ。あれ、何インチやったん、あれ。
あれ、何インチ
15とかそんな前のね、あれ。
20はないね。
20はない。だって我々が若い頃は21インチがでけえテレビ、ソニーのテレビがでかいなと思ったんだもん。
ああ。
うん。だから多分、何我々が子供の頃あったこれ、アンテナがビヨビヨって出るテレビ。
うん、うん。
ボディが赤とか緑色のやつ。
うん、うん、うん。うん
あれで14ぐらいと、うん、確かね。
そっか。そう思うとなんか、ちっちゃいテレビあったんやな。
あれをよく見えたよね。
子供。昔の人は目良かったんかもしれんな。
目良かった。昔の人は目良かったんだ。
もう現代人はどんどん視力低下にこう進んでいき。
や
そんな14インチぐらいなんてもうパソコンノート画面の14なんて、大きいようなちっちゃいようなやもんな。
うん、そうよ。でも大丈夫。今はもっと小さいタブレットでみんな見てますから。
あ、そうか。
小学生のみんなもタブレットだよ、今は。
ああ、そうか。
いや、でも恐ろしいで。動画を見てます。
なるほど。
うん、道徳ならぬ動画です。
あとあれなかった？終わりの回とかなかった？
あったよ、終わりの回。
終わりの回で誰か吊るし上げて泣くまで言うてしまうとかあったやんな。
そう。大体紛糾するんだよ。
あれは考えもんやけど、あれはあれで必要やったんやろかとかもういろいろ思うな。
だからもう、ちょっとしたパワハラだよね、あれ。
うん。
ハラスメントの時間だよね。
うん。 先生もまあ特別行き過ぎ、いきなり行き過ぎなところまで入ってしまうのに、即座に止めることもなかったよな。
そうね、レフリーストップはなかったね。
なんかな、今の時代って、例えばテレビ局にしてもいろんな企業にしても、やれコンプライアンスがどうのこうのとかようあるやん。
どうよ、今のジャニーズの問題とか日大の問題みたいなもんだ。
それもそうやな。僕な、今の、なんか、この間テレビ見てたら、外国人が日本に来て困ることっていうのをなんかやってて、すごくそういう面、まあ、細かい、もっともっと浅いレベルであっても、規律が厳しすぎるっていうのがすごい意見があったんで。
あ、そう、外人から見るとそうな
の？なんやって。でも、僕も、ほらもう昭和人やから、だんだんこういう世界になっていってる過程を見たりしてるから、なんかこう、あ、それはもうあかんねんって、もう今はそれはやったらあかん時代やねんってっていうのはわかるやんか。でもうちの親世代、もう80代ぐらいのおじいちゃんとかは、あんまりその辺わからへん人が多いんやんかな。まあ、わかってる人もいはるやろうけれども。
まあ、わからへんっていうか、まあ、関係ないもんね。
なんでそれあかんねんみたいな感じの部分がまだ伝わりきれてないっていうか、そういうのはもうある感じがするんやけど、僕な、今の日本がこのなんかちょっと、言葉選ばず言うと、ちょっとうるさい、ちょっと生きづらく、自分たちであえて進ましてしまっているきっかけとなった事件、これちゃうかなっていうのが一つあって、まあ、特別企業名は出さへんけれども、喋ってるうちになんか分かってくると思うんやけども、
え、寿司か、
寿司違う、国内 四輪メーカーの、なんていうの、リコールっていうの、
いや、リコール、まあ、よくあるよね、それはね、
よくあるんやけれども、リコール隠蔽かなんかがあったんよ。で、一時その話がわっとなって、もう日本中がもうそのニュースに沸いて、で、一時その四輪メーカーの、まあまあ、有名どころの四輪駆動の車とかいっぱい売れてたのに、パタッと売れんようになったんや。
ああ、だから株価なんてすごい下がったからね。
あれからもうなんかちょっとしたそのワンミスじゃないけれども、なんかもう、やたらとそういう、なんかに、なんか一つことを起こしたことに対して、すごい集中砲火が起こるから、まあ、例えば企業はもう、そういうふうな集中砲火されないようにっていう、バリケードをもうガガガガガって立ててしもたんやな、きっと。
そうやな、
なんかそっからちゃうかなっていう、なんかすぐそれを思い出すんやかな。あ、またあれと一緒やな、みたいな。この間僕のお客さんの社長が言うてはったんやけど、今までそこの会社はあのタイムカードじゃなくて出勤簿、
出勤簿、
会社に行ったらその日の日にちのところに自分のハンコをつきましょうっていう
珍しくない？
僕でもサラリーマンしてた時も出勤簿やってん。
タイムカードの方が管理しやすいでしょ。
だから管理の部分なんやけども、どう言うたらいいのかな、その出勤簿をハンコ、自分が行きました、会社出勤しました、その日の朝にハンコをします、な、でも例えば押すの忘れるじゃないけども、忙しすぎて押せへんかって夕方押すこともできるし、なんなら 2,3 日忘れててまとめて押すことも、まあ言うたらでけなくはないわけやんか。
なんやったら今日休みだけど押しといてってこともできるな。
まあそれはちょっと周りの目もあるからわからんけど。でも、例えばで、例えば、そういう出勤簿体制にしてると何時から何時まで会社に拘束された時間があったかっていうのがまずわからへんやんか。となると、サービス残業なのか残業なのかわからへん。長く会社にいて仕事をしたのにもかかわらず、その裏付けがないわけやん。
そう、タイムカード かないでな。
うん。なら、例えば、その残業代がついてないとか、後からこう言うたときに、その辺の情報がないから、まあ、うやむやにされてしまうっていうので、例えば社員が、もう出勤簿じゃなくてタイムカードにしてくださいよっていう話に、まあ、なると。
なるよ。
ほんなら、じゃあタイムカード導入しようって言って、タイムカード導入してしまうと、
うん、
今までさっき言ったみたいに、出勤簿ハンコ押すの忘れた、今から押そうとか、昨日忘れてた、今から押そうっていう、それがもうできなくなって、
うん、
朝、その時間にガチャってその、必ずそれが発生する。
うん。
わかる？だから、余裕を持った出勤しましたよ体制から、その時刻までに必ず、という。
うん。
こっちは緩んだけれども、こっちが締め付けられたみたいな。
だってフレックスタイムじゃないんだもん。
うん。でも今までそこの会社は長年ずっと、まあまあ、そういう体制できて、社員もそういう体制に慣れてしまってる上やのに、急に、うん、ガチャコンになったと。うん、なら、うん、なったらなってで今度社員は、
うん、
もうハンコの方が良かったわ、みたいな。
うんうん、
だからもう、一長一短なんやなって思って。
まあねまあ、それまでの慣習が変わるとさ。
うん。
うん、まあ、やっぱりちょっとやりにくいっていう風になるけどさ。
うん。
うん、まあでも、やはりいろんなことを鑑みて、
うん、
よりよく、明朗にと、
うん。
まあ、いうことをきっと世間は、
まあ、そうやな。
うん。
そうやな。だって、
それこそ、大江さんあれでしょ？もう、今年か去年かいつからか知んないけど、その、いわゆるインボイスだら、なんだらって、
うん、
帳簿も全部、
ちょっと前から。
新サイト。
ん？
いや、もう、電子化にしなさいと。紙じゃねえと。
あ、それは話混ざってる。それは電子帳簿の話やろ。
あ、電子帳簿かいな。
インボイスは、消費税を受けて、それちゃんと納めてる、うん、納めますよ番号みたいなものがあるから、ちょっと話、別の話。
あ、別か。うん。うん、まあ、にしてもさ、うん、とにかくこう世の中のそのなんか証拠の取り方がさ、
うん、
どんどんこう明確になっていくんだよね。今までみたいなもやもやっとしたなんかよくわかんない、うん、こう紙の束を持ってってこれで何とかしてくれっていう時代は終わってしまったよね。
そうそう、
うん、
どっちがいい？
ああ、まあそれは難しいね、うん、業態による。
まあ、そら、
よるし、そのさ、うん、なんていうの、もうそんな経理のことなんて関係ねえよってぐらい、
うん、
まあ、事業が、こう、うん、忙しく、かつ、高効率で儲かってるなら、うん、まあ、電子化の方がいいよ。
そうやな。
うん。あとは言いません。
そのと違う、その差が歴然なんちゃう。
うん、だから比較的男はさ、用事を済ましたらすぐ何でも買い物とかでもそうじゃん。風呂とか買い物で何でもそうだけど、とにかく用事を済ませるわけよ。
うんうんうん、
だからその目的、まあ特に買い物なんか顕著だけどさ、
分かる。
ここの店にこれがあるからそれを買って帰るっていうだけなんだけど、
うんうん、
女の人はその買い物するものを決めずに行って買い物をしてる時間が好きだから長いんだよね、あれは。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。だから風呂も男の場合はちゃっと頭洗って湯船にちゃぽんと使ってベッと出て頭バーッと乾かして出てくるじゃん。
うん、
女の人はなんかね、やっぱね、長いらしいんだよ。よくわかんない。
ああ、わかるよ。わかるけど、うん。なるほどね。ほんでもうそれが長いし、うん、行かへんと。
そう。だって、2時間も風呂入れる？
いや、そら無理やわ。
やろ？
そらもう上がって、どっかでゴロンって寝転ぶところで寝転んで、とか、うん、なんか好きなもん食べて、とか、温泉行って、とか。
だからしっかりとその風呂以外のことをしないと2時間が潰せないけど、
うんうん、
女の人はねその浴場でね2時間が潰せるらしいんだよ。
浴場で、
いやその浴じゃねえと風呂場の中な。
ああなるほど、
うん、風呂場の中でもねやっぱ女の女湯はすごいらしいわ。
何が？
男湯ってさ、まあ我々知ってるような状況じゃん。
うん、
うん、まあおっさんとか、まあ、子供もたまに入ったりとか、
うん、
するってさ、なんていうの、その我々が想像している以上に、
うん、
女湯っていうのはこうこうなんかなんていうのかな、すごい低たらくらしいよ。
低たらく。
うん。だからさっき言った男はこうちゃっと使って、ちょぽんと使ってすぐバーって出るじゃん。
うん。
女の人はなんかねあのもう真っ裸でね、あの深海からこう釣り上げられた提灯アンコウみたいなビターってした人たちがなんかそこら辺になんかね寝そべってるらしいんだよ。スライムみたいな状態になって。
ほんまかいな。
そうらしいよ。
へえ。
うん。でサウナとかでもなんかもうそういう男はさ結局さ、まあそのサウナすげえ好きな人も いるけど、まあそんなになんていうの、あの、うん、まあ俺は俺じゃん。でもね、やっぱね、ご婦人たちはね、サウナルームの中でも、そういうなんかこう、派閥みたいなのがあるらしいんだよ。派閥とか、その、やっぱりこう、ご婦人だから、寄せ集まるわけよね。
うんうん、
こ
う
なんか、島ができるらしいんだよ。
うん、
で、島ができるから、ある日の何時は、その A チームとか、うん、ある日の何時は B チームがいたりとか、するから、なんかね、よそ者がなかなか入りにくいらしいんだよ。
ああ、なるほど。
うん。で、そこで好き勝手なこと、ペキペキペキペキ喋ったりとか。
うん。
で、暑くなったら外に出て、こう、もう、ドロドロの体を、べちゃーっとしながら、寝そべっていたりとか。なんか、
でもな、
俺たちがさ、うん、中学、高校ぐらいでさ、思ってた女湯と全然違うらしいんだよ。
ああ、そうそう、それを今言おうと思って。
そうそうそう。
だから俺透明人間になって、
そう
透明人間になる薬を飲んで透明人間になれたならば、うん、そこへ行ったら、もうそこはパラダイスなんじゃないだろうかっていう、うん、そういう気持ちとはもう全く真逆で、もうそれこそもう化粧も落ちいの、頭ももう濡れぐちゃぐちゃの、さ、幻滅しそうな世界がそこには広がってるっていう、それであっても、まあ不思議じゃないわな、そら。
もうホラー映画みたいな。
ああ、なるほど。
うん。現実はね。ただ、うん。それこそ、その閉鎖されたというか、もう、その昔みたいでしょ、なんていうの。男言うから男が覗くとか、そういうのがないから。
うんうんうん。
余計にこう、うん、
なるほど。
ご婦人たちは安心しきっているんだよ。要するに。
なるほどな。
もうありのままの姿で、かつ、普段ピリッと緊張しているご婦人もそうでないご婦人も完全に脱力してるらしいよ。
なるほどなるほど。
風呂の中で浴場。
なるほど。なるほど。
うん、だからひどいよって言ってた。
そうか。そ
う
か。う
ん。
そやな、言われて聞いてみんとわからんもんやな、そういうのって。勝手な妄想想像の世界とは全く違う世界なんやもんな。
じゃあ、つがなく、じゃあ2023年もこれ終了できるわけですね。
そうですね。今年はもう終わりにしときましょうかね。
はい。
今年の分はもう終わりで、また来年の春ですね。春。
なんか、年末スペシャルとかないのこれ。
ないないない。ない。
もう、もったいつけも何にもないんだね。
ないない。あ、こうしよう、ほんなら、もうこれ、今日は、決断の回として。
決断の回何やった？
春、夏、秋、冬の年4回更新どうですか？
お、
これどう？
でも、なかなかそれ、頻繁な回数になりましたけど、大丈夫ですか？
大丈夫でしょ。今年、2回目でしょ、これ。
今年、やっとな。
春夏秋冬いけますよ。ただここ最近夏と秋の境目がわからんから、その辺がちょっと難しいかな。とにかく次は
春に
行きましょう。はい、
そうね。でも春も4月ぐらいに取っとかんと、
うん、
これ一気に4月通り過ぎて5、6ぐらいになると若干夏が微妙になってくるってね。
ああ、そうやね。まあまあまあ、本当にその今、ああまさになんか春で、なんかもう入学式でなんか新しいちっちゃい子がわちゃわちゃしとんなとか、なんかそういうぐらいの時に出せるような感じ、取るような感じでいきましょうか。
そうよ、まだちょっと肌寒いかしらくらいの頃にやらないね。
うんうんうん、そうしましょう。
あ、もう決断式ということで、今日は
ね、そう、ポッドキャスト1103決断の日というタイトルで、
お、すごい、
お送りしたいと思います。
そう、 年4回も配信するという大決断、うん、
はい、そんなこんなでまた春に
お会いしましょう。
お会いしましょう。今日これはちなみに何のコーナーでしたか？
え、これは何のコーナー？え、でもそのコーナーはさ、俺が勝手に好き勝手に喋るコーナーなんじゃないの？
え、今日もそうやったんちゃうの？
あ、そういうことか。ヒロシのコーナー。
はい、いただきました。ありがとうございます。はい、ではまた春にお会いしましょう。
はい、さよなら。
さよなら。2023年、今年はこのポッドキャスト1103、2回の配信でございましたけれども、先ほど言っておりましたようにね、来年は年間4回、春夏秋冬という風な形で配信していきたいなと思っております。はい、このね、今回の収録、一人喋りをしたのはもうだいぶ前、実はだいぶ前になってまして、スモールパパさんとお話したのもちょっと前のね、お話になってまして、なかなかね、編集したりとか、チェックしてもらったりとかっていうような、そのタイミングが難しくてですね、出してくるのが遅くなったというようなことになってしまいましたけれども、まあ言うても秋どうでしょう、ギリギリセーフやったんじゃなかろうか勝手に思ってますけれども、まあそんなことでね、次は本当にその春、暖かくなってきたかな、いやいや、でもなんかまだ寒いなっていうような時期、桜が咲くんだか咲かぬのかわからぬ、そんな時にまた配信できたらなというふうに思っておりますので、またお楽しみに思っていただけるとこれ幸いでございます。ということで、2023年も今年もいろいろありがとうございました。もうね、ほんまに言うてる間ですよ。1年もうじき終わりますよ。今年終わりますよ。クリスマス来たら1週間でお正月になりますからね。はい、恐ろしい話でございます。もうちょっとです。頑張りましょう。怪我せんように、病気にならぬように頑張りましょう。ではまた来年お会いしたいと思います。良いお年をお迎えください。